川崎ショータイム株式スイッチオン。
7月15日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。梅雨明けって言いたかったけど、まだ明けてないよね。
もうちょっと先です
ね。もうちょっとね、明日ぐらいじゃないかと思うんですけれども、さあ今日も暑いですけど、皆さん元気でお過ごしでしょうか。さあ今週もやってまいりました、注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る笑いあり涙あり、ツッコミどころ神どころも満載でお届けする賑やかトークバラエティ、川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間です。本日の番組メインパーソナリティは、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、かじったハートは仲間の証、気をつけないとあなたのハートもガブッと食べちゃうと、昨日美容院に仕立てて髪の毛つるつるでご機嫌のゆうゆうこと大塚ゆうです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、自分で話しました。ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
そして私のお隣にいらっしゃるのは何またでしょうか。
はい、私子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんです。私もちょっとねボリになってきたから髪を染めたい。
染めたい？
染めたい。
染めたいか。
そう、ちょっとね、黒くなって、ちょっ
と染めた
ことないですけどね。
そんなことないですよ。でもさ、ルルネさん、髪長いからね。
ちょっとね。
ね、はい。すごくこれを維持するにはね、
そうなんです。
大変だと思う。
ちょっとね、やりたいことがあって、長い髪で。
もしかして、そういうことかしら。はい、まあ、それまた別
の機会
にぜひお伝えくださいませ
、ね。はい、
はい、そして本日の、ですね、他のスイッチオンファミリーでございますけれども、はい、このスタジオ内ですね、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、人数制限設けておりますので、DJ 稽古は今番組を外から見守ってくれておりまして、すごくねバタバタとしている私たちを見守ってくれて、はい、一緒に、バタバタしてくれておりますが、
バタバタ、
はい、稽古さんありがとうございます。そして、プロデューサーのシチューさんは別のお座敷打ち合わせのため小杉の、どこかにいらっしゃるということでね、はい、頑張りましょうね。シチューさんは不在ですけれども、
はい。
そして本日も素敵なゲストの方をスタジオにお招きしております。今日ね、お二人来てらっしゃいますよ。早速ご紹介いたしましょう。
します。
私たちの生活を豊かに、そして元気にしてくれるのが音楽。長引くコロナ禍で音楽の力を改めて感じているという方多いのではないでしょうか。本日のゲストさんはそんな音楽で地域を丸ごと元気にしてくれる団体、シルコモルゲンの皆さんです。見れば明日への活力にをコンセプトに、歌やダンスを通しての地域おこしを企画し、川崎を拠点に全国で活動を展開しています。そして今年4月にはオリジナル曲のミュージックビデオをここ武蔵小杉のお隣、新丸子の商店街で撮影したことでも話題となりました。本日はそのシルコモルゲンから代表のシモンさん、そしてメンバーのマリアさんにお越しいただき、お話いろいろねお伺いしようと思ってます。シモンさん、
こんにちは。
お、いい声。
そうですね。
マリアさん。
はい、お願いします。
いい声。はい、素敵ですね。よろしくお願いいたします。
今固まってました。
いい声出していいのか。
今からです
ね。
出したらいいか。
もう出してください。
はい、どんどん出してください。
精力的にね、活動を続けていらっしゃるシルコモルゲンさん。彼ら自身の活力っていうのがどこから湧き出てくるのかもね、うん、聞けたらと思っておりますよ。聞けばリスナーさんの明日への活力にもなること間違いなしでございますので、ぜひお楽しみください。番組へのメッセージもお待ちしています。パソコンやスマホから小杉スイッチオンウェブサイトのメールフォーム、または番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。 Facebook ページもありますので、そちらからでも OK です。採用された方で住所とご本名を記載されている方には小杉スイッチオンの特製ステッカーをプレゼントします。すごい、全部今噛まずに読みだよ。
原稿通り、
ありがとうございます、うん、さあ今日これから川崎市中原区のお天気ですけれども、一応この後雨の心配はないようです。雲がちょっともくもくと出てはおりますが、雨雲ではないみたいですよ、うん、気温は今29度かな、
ね、
これからもしかしたら30度ぐらいになってるのかもしれませんが、うん、少し、気温に比べると過ごしやすいかもしれないけどね、何って湿気で、
そうですね、
そう、
ムシムシ
ジメジメ、ほんとこういう日にね、熱中症ってね、はい、もうなりやすいですから、皆様こまめにお水飲んでください。はい、はい、川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしています。川崎に住まうあなたが、私が、そう、あなたたち役の川崎ショータイム小杉スイッチオン、およそ1時間最後までどうぞお付き合いください。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM でスイッチオン。
ナイ
ス住まいの情報館スマイルカフェ武蔵小杉は東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様にはもれなく年のプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して皆様のご来店お待ちしています。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、フーディアム武蔵小杉店、食品売り場は深夜1時まで営業、2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、またサイマイルラジオでも生放送中。小杉スイッチオンのホームページにあるアーカイブで聞いてくださっているあなたもいつもありがとうございます。武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界にまでズビッズビッズビッと
ズビッと
ズバかズバッと
鼻が詰まって
そうだったね。気持ち悪かった、失礼しました。はい、そんな川崎ショータイム小杉スイッチオン、本日のお相手は自称夢目ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当のゆうゆうと、横で三つ編みを完成させたあなたは。
はい、はい、私ちょっと三つ編みを編んでおりました、ね、ラプンツェルのようにね。
そう、
私子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんです。
びっくりしちゃって、はい、今 CM 中に なんか段取りみたく、じゃあ私三つ編みします。急に三つ編み始めたからね。
そう、三つ編みするの忘れちゃったと思って、
すごい
ちょっとゲストの皆さん目の前で失礼しました。
すぐできました、綺麗な三つ編みが、はい。さあ、ですね、今日ちょっと私ね、この話題をね、うんうん、ご存知の方もいるかもと思うんですけど、お伝えしたくて、はい、夢見ヶ崎動物公園ね、私、はい、自称、ね、専属アイドルということで活動させていただいてるんですけども、うんうん、はい、夢見ヶ崎動物公園で飼育されている鳥さん、はい、ね、オウムの仲間のヨウムっていう鳥なんですけど、うん、その鳥がなんと、はい、盗難にあったんじゃないかという、はい、ちょっとね、大変心苦しい、胸の痛くなるようなニュースが、これ先週の場の情報ではあるんですけれども、はい、令和3年ね、7月4日の日曜日の朝10時15分頃に発覚したということなんですけれども、はい、その日の朝に飼育員さんがインコ舎、そのインコさんたちがいっぱいいるその鳥の、お世話するそこの中に入ろうとしたら、はい、その施錠していた、金具が壊されていたと、
はい、壊されていた、
もう確実にこれはね、壊されていた、意図的にね、はい、壊されていて、何羽かいる、鳥の中からそのヨウム、ヨウムが、所在が不明ということなので、おそらく盗難被害にあったのではないかというニュースです。これも全国ニュースにもなりましたのでね、ご存知のリスナーさんもいるんだと思うんですけれども、うん、このね、ヨウムくんはオスのオーあごめんなさいムーくんっていう名前のそうヨウムくんで、うん、すごく賢い鳥なんですって、うん、だからもしかしたら自分でさ、僕は夢見たけど公園のヨウムねって言ったりしてるかもしれないし、わかんないけれど、すごくね、心細い気持ちでいるんじゃないかと思って心配で、うん、はい、見つかるといいなっていう風にね、飼育員さんもみんな思ってるし、
ね、
はい、私もそう思うんですけれども、
う
ん、とにかくその、まあ、盗難の被害にあったんじゃないかということで、今元気にしてるかがとっても心配。
そうですね。
はい、もしね、見覚えのある方、この特徴は体長約30センチほどで、はい、グレーの羽毛、そして白いお顔が特徴なんです。うん、はい、そしてね、賢い鳥だから、もしかしたら話しかけたらお返事もするかもしれない。大きい鳥だから外飛んでればわかると思うんですけれどもね。もしかしたらちょっと最近通りに見かけない鳥が飛んでるとか、そんなね、もし目撃情報など心当たりのある方は、夢ヶ崎動物公園、044-588-4030 へね、ぜひ情報提供お願いいたします。
はい、
ね、このニュースをさ、全国ニュースでこう流れることで、私本当にちょっと悲しいなと思ったのは、
はい、
あのそれによって夢見ヶ崎動物公園がずさんな管理をしてるんじゃないかっていう風な、そういう風に思われてしまうのがねすごく悲しくて、そんなこと決してないです。だって鍵こじ開けて入るなんて、そのね、その方が苦労した人がどう考えたって広い、
ね、はい、ちゃんと施錠をね、
そうですよ、はい、まあ、ただねこういう事件があったということを受けまして、改めて今後セキュリティを強化しますという風に夢見ヶ崎動物公園も発表してくれていますので、まあ、あの今後のね本当に行方にちょっとね見守っていきたいとは思っておりますが、はい、はい、夢見ヶ崎動物公園のちょっと悲しいニュースをお届けしてしまいました。はい、ということで、はい、ちょっと気を取り直して一曲ここでお届けいたしましょうか。はい、では、今日はシルコモルゲンからお二人お越しいただいてますので、シルコモルゲンさんの曲をねお届けしますよ。では、代表のシモンさんからぜひ曲紹介をお願いいたします。
はい、はい、ではあります。シルコモルゲンより思い出の続きです。どうぞ。ワンツーワンツー。
予定が空いた一日、吹いた風にあの頃を感じて、公園ではしゃいだ記憶まぶしい、懐かしく思えて、10年前と同じようにあの仲間で集まってみよう。また笑い合っていれること、見覚えのあるその笑顔は思い出の続き、ここで君に会えるようにまた笑い合っていれるように、この瞬間はあの頃僕らから届いたもんだね。満面の笑みがこぼれ出したら、ようやくあいつも遅れてやってきて、遅れてごめんねって何を今さら、いい加減なれっこさ、10年後も同じようにこの仲間で。
はい、お届けいたしましたのはシルコモルゲンで思い出の続きです。はい、シルコモルゲン代表のシモさん、
はい
はい、今の曲にはどのような思いがメッセージが、
うん、この曲はですね、はい、10年後 の,
10年後 の,
あの友達、うん、10年後もずっと一緒にいる友達のことを思、うん、なんだ描いた歌詞で、もともと西川玄君って子が作詞作曲したんですけど、はい、高校からの友達で、
あ、そうなんですか、
はい、で高校卒業して僕も社会人やった後にまたこの団体を立ち上げた時に一緒に合流したんですけど、はい、まあ昔も変わらず今も、そういう友人関係が続いてるということで、うん、まあこの関係をこれからも続けていこうっていう思いを込めて作詞作曲してもらってこの曲作りました。
すごい、じゃあ友情が詰まっている、
うん、そう、思い出の続きだ、
ね、うわ、思い出の続きということですね。
決まりましたね、
決まったなって思いましたね、
今
ね、
決まったなって思いました
、ね、シルコモルゲンさんの お二人の思い出の続きを聞いていただきましたよ、はい、ね、まさにね。さあでは続いてのコーナー参りましょうか、続いてのコーナーは武蔵小杉周辺情報です。武蔵小杉から、お出かけしやすいエリアのお出かけ情報などリサーチしてお届けいたしますが、今日はルルお姉さんからご紹介いただきます。
はい、よろしくお願いします。はい、こうだって今日の武蔵小杉周辺情報のコーナーなんですけれども、先週に引き続き今週もグランツリー武蔵小杉の情報をお届けいたします。さあ皆さん、 来たる7月22日23日は両日とも祝日となっておりますが、何の日でしょうか。
あ、そう、そうだ、うん、そうなんだ、なんだっけ、そうなんだっけ4連休なんですよね。そう、カレンダー変わるんですよね。
そう、ぜひ、じゃあシルコモルゲンのシモンさん、22日は何の日でしょう。
オリンピック
ということで、
ということで、海の日じゃなくて、
あ、そう、22日は海の日なんですよ。
合ってます。
合ってる
急にね、振られてちょっと無茶ぶりしてしまったかなと思ったんですけれども、では23日マリアさん何の日でしょうか。
オリンピックの日。
オリンピック、そうです。オリンピック、またはあのスポーツの日でございますね。そうなんですよ。23日金曜日は東京五輪の開会式でもありスポーツの日となっております。
いよいよだ。
はい、いよいよですね。ね、楽しみですね。で、この両祝日にグランツリー武蔵小杉でスポーツにちなんだイベントを開催するそうなんですよ。はいはい、今日はそのイベントのね、ご紹介したいと思います。はい、中原区役所とグランツリー武蔵小杉が大型タイアップ、その名も小杉スポーツフェス2021でございます。
すごい大型タイアップですね、ね、本当にね。
大型ですね。はいはい、さあ、どんな内容かお伝えしていきますよ。
はい、
中原区役所ではコロナ禍による運動不足やストレスから心身に悪影響を出す健康二次被害の問題をちょっと重要視していて、それを解決すべくグランツリー武蔵小杉と連携をして、さまざまな体験型スポーツを楽しめるこの小杉スポーツフェス2021を初開催するようなんですよ。
はいはい、
はい、そう、体験型スポーツ、でこのイベントではコロナ禍でも安心して楽しめる接触の少ない最先端スポーツをはじめ、川崎スポーツパートナーである川崎フロンターレ、
はい、
川崎ブレイブサンダース、
はい、
NEC レッドロケット、
はい、
そして富士通レッドウェーブ、はい、そして富士通フロンティアーズにもご協力をいただき、さまざまなスポーツを体験して楽しむことができるそうなんですよ。
すごいスポーツパートナーズ、ね、総出で皆さん、
総出でございます。
はい、
そんなね、ワイワイと楽しい2日間なんですけど、
はい、
ちょっとどういうね、スポーツがあるかご紹介していきたいと思います。
お願いします。
はい、22日23日両日とも行われていますのが、1階のアクアドロップ、はい、噴水広場みたいなところが、ね、 あるんですが、
はい、
そこではドローンサッカー体験を行っているそうです。
ドローンサッカ ー、
そ う、 ー、そうなんですよ。あ、お外で赤ちゃんが聞いてくれてますね。
マイルカフェフリフリ、こんにちは。
あら、出てってくれ
たね。皆さんも
見てくれ
るんだよ。
はい、そんなね、ちっちゃなお子様もね、楽しめるようなイベントとなっているそうなんですけれども、はい、ね、ドローンとサッカーの要素をこう取り入れた新感覚スポーツだそうです。当日は3分間で何回ゴールができるかを競う体験会を実施予定となっております。これは本当にね、今お外から見てくださってるね、うん、赤ちゃん
は。赤ちゃんにはどうするかな
ね。ね、見て楽しんでくれるといいかな。
そうですね。見るだけでも楽しそうね。
そう、はい、子供からちっちゃなね、お子さんから大人まで、どんな方でも楽しめるバリアフリースポーツという風になっているそうなので、
はい、
こちら1階でね、ご家族みんなで楽しんでみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、で続きましては22日木曜海の日に行われる、
はい、
体験スポーツがですね、
はいはい、
3つかな、うん、ほどありますので、はい、ご紹介いたします。はい、1つ目が魔法のような最先端スポーツ波動体験。そう、
波動、
波動って皆さんご存知ですか。
もうすごい聞きたいことがいっぱいあるな、それ
にね。ちょっとね、はい、どこから聞いていけばいいんだろうっていうところなんですけれども、はい、まずこの波動、体験できる波動というのは、はい、頭にヘッドマウントディスプレイ、そして腕にアームセンサーをつけて、技を放つ AR 技術を使ったスポーツだそうです。
AR 技術、
そう、 AR 技術、そう、なんか技をね、放てるということで、ちょっと
今の手は何だったの、ルルオネさん。
波動をね、手から波動を出してしまったんですけれども、
大丈夫でした。なんか、はい、ゲストさん今二人でなんか心臓に負担とかないです。大丈夫です。
ちょっと痛いから。
ちょっと痛い。ちょっと回復しちゃったからね。
じゃあ回復魔法を。
そんなことない、そんなことない。
そんなことない。はい、そう、そういったね、うん、AR 技術を使ったスポーツができるそうなんですよ。はい、で、そうね、この波動を装着することで、うん、今ね、私がこう手で波動を出したように、はい、出してないんですけど、
出してない、
アニメやゲームの世界のように、うん、こう魔法を使ったり、あとエナジーボールを 放ったり、あとはシールドを放ったりとか、そういったことを体験できるそうなんですよ。
絶対楽しいじゃないですか。
ね、特にお子様なんかね、ゲームがお好きな方多いと思うので、ね、お父さんとかもね、ハマると思いますよ。ねえ、こちらは4階のスマイルスクエアで行われているそうです。で、続きましては VR スポーツ体験富士通プレゼンツ。こちらは、武蔵、失礼いたしました、はい、東急武蔵小杉駅横の屋外スペース
で、どこだろう、う
んうんうん、行われているそうです。多分、はい、東急東横線がある駅の方面の入り口
の。コアパークのこととは違うのかしらね。
コアパークは今工事中なので、
そうですね、
はい、多分、入り口の横にあるスペース。
あ、その、玄関口みたいなところとか。
そうなるほど。おそらくそこで行われると思うんですよ。はい。富士通プレゼンツということで、うん、富士通プレゼンツの箱スコを当日作成して、うん、で、その箱スコでトップアスリートの競技を疑似体験できるそうです。またね、この箱スコで、なんでしょうというところなんですけれども、
聞き慣れないよね。
ね、近未来なね、うん、システムとかいっぱい出てくるんですけど、はい、箱スコというのは、多分これ聞けばわかるんじゃないでしょうか。うん、VR を楽しむためのゴーグルを、うん、段ボールとか紙で作って、こう、うん、目の前にこう、ゴーグルとしてつけるものがあると思うんですけれども、はい、それを箱スコというそうなんですよ。うん、
箱スコ。
そう、箱スコ。段ボール製の本体にプラスチック製のレンズがついていて、うん、まあ、それを組み立ててスマートフォンをセットすると、はあはあ、そのスマートフォンの画像が VR に見えるという VR スコープだそうです。はい、この VR スコープ箱スコを、うん、当日作成して、うん、でそこから疑似体験できる、スポーツが車椅子レーサー、バスケットボール、アメリカンフットボール、車椅子ラグビー、スケート
スピードスケートかな、
スピードスケートなどなど、たくさんの競技をね、楽しむことができるそうです。
すごいね。
ね、他にもね、ちょっといっぱいあるんですけれども、うん、どうする、お時間ある？
そうですね、じゃあ、うん、ざっとこの太字のとこだけ読んでいただく
と、ね、何があるかを ね、お届けしたいと思います、ね、うん、そして、22日3つ目なんですけれども、はい、富士通レッドウェーブバスケ大会、うん、&富士通フロンティアーズのアメフト体験が、はい、こちらも1階の屋外スペースで行われるそうです。はい、はい、続きまして23日金曜日スポーツの日、うん、そちらでは、皆さんこれはご存知なんじゃないでしょうか。任天堂スイッチのフィットボクシング、
あら、
はい、そう、任天堂スイッチさんではこうなんかお家でねスポーツができるような ね、ゲームをたくさん発売されているんですけれども、うん、その中のフィットボクシング2で運動を解消できるよというイベント
を、ね、解消できる、
4階のスマイルスクエアで行われているそうです。そして、2つ目、 NEC レッドロケッツバレー体験&川崎ブレイブサンダースのバスケ体験、
これ嬉しいんじゃない、ね、これはね、体験できたら嬉しいですよね。
ですよ、こちらは1階の屋外スペースで行われるそうです。そして3つ目は中原区スポーツ推進委員会ニュースポーツ体験パーク、こちらは屋上のグラングリーンガーデンで、地域におけるスポーツ、
うん、
を、はい、うん、体験館を行われているようなので、実施されるようですよ。当日はスリーアイズというニュースポーツの体験館を実施する予定だそうです。はい、
ね、盛りだくさんですね。
盛りだくさんでございます。
は、ね、はい、2日間ですか、
ね、でこの2日間を盛り上げようということで、うん、グッズなんかもね、販売されているようで、うん、はい、川崎スポーツパートナーユニフォームコレクションというのが、はい、こちらはですね、2階のアクアドロップ吹き抜け北側通路にて、うんうんうん、川崎フロンターレ、川崎ブレイブサンダース、そして NEC レッドロケッツ、うん、富士通レッドウェーブ、富士通フロンティアーズの CM ユニフォームグッズを展示しているそうです。
なるほど、
はい、ね、このイベントを通して川崎市内のスポーツチームもね、みんなで応援していきましょう。はい、はい、盛りだくさんのねスポーツイベントなんですけれども、まあ、ちょっとこの情勢もありますので、はい、まあ、イベント中止になる可能性もありますので、ね、はい、またここのねイベント参加したいわという方は、ぜひグランツリー武蔵小杉のホームページなどでよく最新情報をねチェックしてくださればと思います。はい、はい、今日は武蔵小杉 グランツリー武蔵小杉より小杉スポーツフェス2021の情報をお届けいたしました。
はい、ルルネさんありがとうございました、はい、来週ですからね、ぜひ皆さん情報チェックしてお出かけされてみてください、はい、以上武蔵小杉周辺情報でした。時刻は午後2時、25分に間もなくなろうとしています。続いては今日の安全安心一問一答のコーナーです。安全や防犯にまつわるクイズにガチンコで丸パスで回答していただきますよ。回答してくださるのはね、いつもゲストさんですけど、どうします、どうやって
彼女がやります、
彼女がやりますと、はい、今マリアさんに決めちゃった、いいの、いいんですか、
大丈夫ですか、
大丈夫です、はい、さあそれでは今日はどんな問題なんでしょうか。ラジオの前の皆さんも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答、
今日の担当はどなたでしょうか。
川崎純情小町の鶴田篠美です。あなたのその手で大切な人を守りませんか。警察官採用試験に応募してみませんか。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ちなちゃんありがとうございます。
さあそれでは出題はルルお姉さんから、
はい、私でしょうか。はい、お願いします。
はい、お願いします。
は
い、
ではマリアさん問題です。じゃじゃん。合法ドラッグと称して売られているものは、うん、違法ではない。丸か×か。
お？おや？
丸ですよね。普通に考えたら。
お、違法ではない。
違法ではない。
合法ドラッグですもんね。
はい、合法なんだから違法じゃない。
うん、はい。
まるで大丈夫ですか。
まるで、
はい、じゃあ正解は、
正解はありゃりゃりゃー、
やった、
これはやったの
ということなので、ちょっと解説をね、させていただきます。
ここが大事ですからね、
皆さんよく聞いてくださいね、はい、合法ドラッグ、合法アロマ、合法ハーブなどと称して販売されているものの中には覚醒剤や大麻と似た化学物質が含まれていることがあり、中には覚醒剤や大麻より危険な物質が含まれている可能性もあるそうです。体への影響も個人差があり、最悪の場合意識障害や呼吸困難を起こして死んでしまうこともあるそうなので、皆さん合法ドラッグと称されて売られているものも、購入なさらないように気をつけてください。
合法だからって言って使っていいというわけではありませんよっていうこと ね、
はい、はい、
ね、まさか使うことないと思うけど、
はい、
気をつけてくださいね、
う
ん、マリアさんね、
ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。以上今日の安全安心一問一答でした。
はい、
さあお待たせいたしました。地域ゆかりの今が旬なゲストを迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫ります、ゲストトークコーナーでございますよ。
はい、
さあ本日のゲストさんはですね、こちらのお二人でございます。私たちの生活を豊かに、そして元気にしてくれる音楽、長引くコロナ禍で音楽の力を改めて感じているという方も多いのではないでしょうか。本日のゲストさんはそんな音楽で地域を丸ごと元気にしてくれる団体、シルコモルゲンの皆さんです。見れば明日への活力にというコンセプトのもとに、歌やダンスを通しての地域おこしを企画し、川崎を拠点に全国で活動を展開しています。今年4月にはオリジナル曲のミュージックビデオをここ武蔵小杉のお隣新丸子の商店街で撮影し、それ話題となりました。本日はそのシルクモルゲンから代表のシモンさん、そしてメンバーのマリアさんにお越しいただいております。精力的に活動を続ける皆さんのこの活力はどこから湧き出てくるのか聞けば、リスナーさん、あなたへの明日の活力になること間違いなしです。ということで改めまして、シルコモルゲンのシモンさん、
はい、
はい、マリアさん、
はい、
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではね、先ほどからお声は聞かせてくださってますが、改めてご自身の声で、リスナーの皆さんに、自己紹介をお願いいたします。
はい、シルコモルゲン代表のシモンです。
そしてシルコモルゲンシンガー担当しておりますマリアです。
よろしくお願いいたします。さあ早速ですが、まずね、このシルコモルゲンさんですっていうご紹介何度か差し上げてますけれども、シルコモルゲンさんっていうのはどのような活動をされている団体さんなのかを、リスナーの皆さんにも分かるように説明いただけますか。
はい、 主に川崎を拠点に活動していまして、はい、歌とダンス、エンタメ、エンターテインメントを発信する団体です、うん、最近では地域イベントやあと教育機関で、うん、ダンスのパフォーマンスやあと歌のね、うん、ワークショップ、ダンスパフォーマンス、はい、歌のパフォーマンス、はい、もろもろ、やっておりまして、はい、最近あの YouTube チャンネルも始めました、
はいはい、YouTube チャンネルね拝見しましたけどね、うん、なんかもう、ね、この後またいろいろ話すと思うけどおたげのことが私はすごい気になってますね、うん、ね、後でまたご紹介しますけどね、はい、そんな、まあ、歌とかダンスとかそういった音楽を通じてこう本当に元気にしてくれるというそういう活動をしている団体の方なんですけれども、はい、シルコモルゲンってひらがなでね団体名表記されるじゃないですか、はい、これ日本語何語なんどういうあれですか、由来
シルコっていうのがスペイン語でサーカスっていうんで、
はい、シルコ、はい、はい、おシルコなのかと思ってたけど、そうではない。
はい、で、モルゲンっていうのがドイツ語で、明日って意味なんですけど、はい。で、まあ、団体のコンセプトが、まあ、性の活力ってことなんで、
グーテンモルゲン
ね。あ、そうですね。で、明日っていう言葉を入れたくて、あと、全国各地、いろんなとこで、エンターテインメント発信したいという思いから、うん、まあ、サーカス団のようにって意味も込めて、シルコモルゲンですね。頭真ん中最後の文字取るとシモンになるっていう。
そう、ま
あ、シモンさんのお名前、
私の名
前、よくできてらっしゃるなんて言ったら失礼かもしれないけどすごい分かりやすい。でもすごくね、今のでめちゃくちゃイメージができました。どういうことをされてる団体さんか、はい、 ね、はい、それでね、今日はお二人がチーム T シャツのようなものを着てくださってるんですけども、はい、それのキャラクターなんですかね、可愛らしいピエロちゃん、
まあ、サーカスといってもピエロ、
そういうことですね、はい、なるほどなるほど。それで、サーカスのシルコ、明日へのモルゲンで、シルコモルゲンさんということですね、はい、そうですね、はい、さあ、リスナーの皆さんね、今お二人のお声を聞いて若いお方なのかなっていう風にねイメージされるんじゃないかと思うんですけども、お二人とても若くていらっしゃいますよ。これまでにね、この、若くして特にシモンさんね、本当数々の経験をこれまでされてるじゃないですか、はい、ね、留学されたりとか、
うん、ね、そうですね、
はい、いろいろね、はい、もう一方もうこれについても本当は掘り下げて伺いたいぐらいなんですけども、
ね、時間を ね、 ね、
そういったこの若くしてこういった団体を結成するっていうのにはどういったそのきっかけとか思いとかがあったんですか。
まあ、3年間海外にいまして、
はい、3年もいらしたんです
ね、まあ、中南米東南アジアを2年間、うん、ダンスを教える活動をフリーランスでしてました、はい、それでまあ、その時に日本でもこういう活動をしたいなと思っていて、うん、でまあチームを作って、はい、今の活動に至るんですけど、うんうん、そうですね、まあもともといろんな東京ディズ、あ、言っちゃいけない。言っちゃいけない。
東京、
まあ、はい、まあ、こういう業界で若い子たちをたくさん集めて、うん、おのおの夢頑張りながら、うん、こういうチームでみんなで頑張っています。はい、
じゃあそのやっぱり夢を持ってる若者というか、なんていうんですかね、そのこういったことがもちろん好きでやってるっていう方がメンバーで集まってらっしゃるということなんですかね。今横にいらっしゃるのね、シンガー担当のマリアです、はい、さっきおっしゃってマリアさんもいらっしゃるんですけども、マリアさんご自身はこのシルコモルゲンに参加されたきっかけどういうのがあったんですか。
たまたま専門学校の方の先輩が、うん、もうシルコモルゲンに所属してて、
ね、先にいらっしゃるんですね、
で紹介で、私も入らせていただいたって感じ
です。へー、そこのそのシルコさんじゃない、もう
混ざっちゃってシルコさんですよ。
シモンさんのその思いみたいなのに、はい、そのシルコモルゲンとしてのそのビジョンみたいなものに惹かれるものってやっぱりありました。
いや、そうですね、なんか、うん、すごい、なんて言うんだろう、もうなんかやるってなったらしっかりもう最後までやり遂げるっていうのが私たち的にもやっぱやってて気持ちいいので、なんかいろんなことに参加して私も頑張りたいなっていうふうにいつもちょっと 思わされてますね。
やっぱりそのエネルギーというか、はい、同じね志を持った若者、まあ若者に限らずだけど集まるとそのパワーって凄まじいですから ね、 それをまただから率いているシモンさんのその思いとかそのパワーの強さっていうのは相当なんだろうなというふうに思うんですけれども、川崎を拠点に、さっきね主に川崎を拠点にということでお話しいただいたんですけども、はい、なぜまあ川崎を拠点にされてるんですか。
僕地元が登戸、
登戸、
はい、生まれて育って、うん、はい、 中之島生田とか、
あ、行って、ね、
はい、で武蔵小杉もそれこそバックパッカーしてた時代がありまして、はいはいはい、そこが帰ってきてからも、はい、子ども文化センター、うん、近くの子ども文化センターで、はい、ワークショップとか定期的にそういうボランティア活動を続けていて、まあ、この地域自体に馴染みがあったっていうのが、なんで偉大モール商店街の企画とかもこの武蔵小杉でいろいろやらせていただいたんですけども、
なるほど、じゃあそのね、今ちょうど偉大モール商店街でっていう言葉が出たのでお伺いしたいんですけれども、はい、武蔵小杉のお隣に新丸子という町がありましてね、ご存知のリスナーさんもいらっしゃると思いますが、その、新丸子の商店街の一つの偉大モールっていう商店街で、MV をオリジナル曲のミュージックビデオを撮影されたと、はい、これはその、まあ、そもそもね、その馴染みがあったからっていうところで偉大モールを選んだっていうのもあると思うんですけれども、そもそもがどういう経緯で実現したの、結構大規模な、まあね、ミュージックビデオの撮影でしたよね。
今年でこの団体立ち上げて3年目になるんですけども、はい、うん、1年目の時に、はい、新丸子の桔梗屋さんっていう
和菓子屋さん、はい、
あるんですけど、まあ、その方の紹介で、うん、新丸子の偉大モール商店街の地域イベントに団体として招待させていただいて、うん、パフォーマンスをしたんですね、はい、で、まあ、そこからちょっと関わりが生まれまして、うん、でその後にやっぱ子ども文化センターとかでもボランティアでちょこちょこ新丸子の方にお伺いしていて、で、まあ、コロナ禍でなかなかイベントもできないという話も伺っていたので、はい、まあ、何か地域おこしできないかなというので、まあ、前回、理事長の小野さんに相談して実現した企画になります。
新丸子の、ね、商店街といえば毎年秋に阿波踊りの祭りが、ね、はい、企画されてて、実は私ガブというグループで何度かそのお手伝いもさせていただいたことあるんですけども、去年それね、なくなってしまって、この、ね、コロナ禍で、中止になってしまった中でのそういったそのシルコモロゲンさんのミュージックビデオ撮影っていうのがあったから、うん、本当に商店街の皆さんにとってもすごくこう嬉しい提案だったんじゃないかなっていうふうにね思いますよね。あれ、このミュージックビデオはね YouTube でご覧いただくことできるんですけれども、あの映像には商店街の皆さんもご出演されてます。
そうですね、まあ、あらかじめアンケート取らせていただいて、うんうん、まあ、実施していただける、うん、協力いただける店舗の方と一緒に撮影しました、はい、
このね、もう街並みもしっかりそのまま映っていてね、本当に素敵な MV ですので、ぜひリスナーの皆さんもね、後で見てみてくださいね。シルコモルゲンさんの明日へのサーカスという曲が YouTube でミュージックビデオ公開されておりますよ。さあ、そしてこの夏、子供向けのオンラインイベントというのを企画されているそうで、ダンスでつながるプロジェクトというもの、はい、はい、こちらはどういったものなんでしょうか。
こちらは、まあ、コロナ禍でね、緊急事態も伸びてしまったので、うん、出てしまったので、はい、なかなか多分外出されることが難しいかなと思うんですけど、
ね、
まあ、特にこのエリアね、お子様が多いので、うん、参加していただきたい企画なんですけども、お家で、オンラインダンスレッスンが受けれて、はい、そのオンラインレッスンの中で、うん、忍たま乱太郎の勇気 100% と、
はい、
あと、
はい、
あと輪になって踊ろう、
はい、
あ
の2曲を、はい、
まあ、みんなが踊れる振り付けをして、うん、最後、お家で、ご自宅で、撮っていただいた映像を、まあ、集めて、はい、一つのミュージックビデオにしようという企画を、
今考えています。素敵ですね、はい、うん。レッスン受けた後に自分も出られるってことですね。
そうですね。まあ、参加するしないは、お選びできるんですけども、まあ、一応オンラインの期間が、8月の、はい、4週目、
はい、
1週間丸々やってますので、
ちょうど夏休みの終わりごろ
ってことですかね。そうですね、はい、で締め切りが8月31日に動画を締め切りして、うんうん、で9月の下旬にはミュージックビデオをリリースできるようにっていう企画を今やってます。
はい、それ参加したい人はどうしたらいいんですか。
一応私たちのホームページの方で、うん、LINE アカウントを登録していただければ、うん、はい、すぐ参加できる仕組みになっていて、参加費も無料で、
いい
でね、誰でも参加できますので、
子供じゃなくてもいい、子供、一応お子様ですか。
お子様、はい、
お子様ってことですね、
まあ、うんうん、まあ、兄弟でもいいですし、親子でも全然構わないので
。あ、なるほど。じゃあ、子供さんさえいてくだされば、はい、まあ、パパ、ママの参加も
大丈夫です。
なるほどね。住んでるとこももちろんオンラインだから、どこでもいい
ですね。どこでも大丈夫です
。わお。ルルお姉さん、はい、さ、子供たちってさ、YouTube 好きじゃない、
うん、YouTube
ね。ね、YouTube に自分が出られるってなったら、ますます嬉しいよね。
嬉しいですよ。ね、なんか、ごめんなさい、私の話になっちゃうんですけど、保育園、保育士をしてるんですけれども、はい、去年、なんだっけ、生活発表会っていう、はいはい、 ちょっと学芸会みたいなのをやる
んです
けれども、
ね、
うん、まあ、この状況下なので、うん、あの YouTube あ録画をして、うん、それを、まあ、限定公開なんですけど、うん、YouTube にアップしたら子供たちがすごい喜んでたんですよ、うん、はい、YouTube に食べたみたい、
ね、
なのでこの企画もねすごい子供たち喜ぶんじゃないかな
ね、ぜひね、うん、多くのお子さんにご参加いただきたいですね、
この思い出にぜひ、
うん、ぜひぜひ。
そしてね、あとこれ気になるんですけれども、小杉カレーっていうね、うん、お店がね、武蔵小杉、まあ、お隣新丸子 の、にあるんですけれども、小杉カレーさんの、10周年記念の歌を作られるというふうに伺ったんですが、これはどういったきっかけでそういうことになったんですか。小杉カレーさんね、この番組にも、店主のユモチンさん、
そうです、
ね、はい、あと私たちがまだあれか、うん、新パーソナリティに就任して以来はまだお越しになってないかもしれないけれども、はい、以前からとても番組と仲良くしてくださっていますが、うん、ユモチンさん聞いてらっしゃるかな今ね、どうかしら、ね、
どうでしょうか、
はい、そんな小杉カレーさんの10周年記念の歌を作られるということなんです、はい、これはどういったことなんですか。
まあ、この経緯を話してから、まあ、彼女に話してほしいと思うんですけど、今小杉カレーさんがちょうど10周年をということでコラボ企画を今募集してるんですよね。はい、Facebook で拝見してまして、はい、でそこでもともと奥村さんとはつながりがあって、はい、で、まあ、DM をしまして、うんうん、そのやり取りの中で、うん、こういう企画をしたいですっていうので、うん、実現する企画になるんですけど、
自分でももはややらせてくださいということですね。
そうですね、はい、まあ、割とね、こちらから提案した方が話早いし、はい、いろいろ。
小杉カレーさんとのじゃあ関係っていうところはどういったことなんですか。
元々そのバックパッカーまた戻るんですけど、うんうん、帰ってきてから最初その武蔵小杉で公演を僕させていただいたんですよ、うん、旅の、はい、でその時に小杉の大学の、うん、
の
とこで、はい、いろいろちょっとコミュニティに入る機会がありまして、うんうん、そこで久村さんとか、はい、いろんな方とちょっとお知り合いになることになって、うん、で一回僕たちの定期公演にも久村さん来てくださって、
うんうんうん、
はい、でいつかなんかコラボできたらいいなっていう思いもあった時にちょうど、
ちょうどじゃタイミングとしてはいいタイミングでしたね、はい、
そうなんだ。
でその、10周年記念の歌をマリアさんが作られる、作詞作曲をされる、
はい、
おお、
素晴らしい、作詞から作曲まで、
ね、うん、どんな曲になるかもう決まってるんですか。
いや、まだ今日食べたんですよカレーを、
ね、今日お二人は小杉カレーさんでお食事をしてからスタジオ入りしてますから、
そうなんです、
はい、
でなんかそれとかも込みでいろいろちょっと考えて作りたいなっていうふうに今ちょっと考え中なんですけど、うん、やっぱサビとかはなんかキャッチーで覚えやすいで、ね、なんかもう一回聞きたいなって思ってもらえるような曲にしたいなっていうふうにすごい思ってますね。
小杉カレーさんのカレー本当に後を引くね、美味しさだから、うん、その小杉カレーのように深いみたいな、どう今いいこと言ってない、私
言ってますよ。小杉カレーさんのようにね、何度も食べたくなる、何度も聞きたくなるね、
そういうことで、
そういうことでございます
ね、そういう歌がね、うん、でもねできるんじゃないかと本当期待しちゃうな、
はい、そうですね、
楽しみです、ね、はい、またぜひ出来上がったらこの番組でも流させていただきたいので、はい、その時はぜひぜひ教えてください、はい、さあそして見れば明日への活力にということでコンセプトなんですけれども、自身がその活力を与える側っていうことは、そんなご自身も活力をどこかからもらうと思うんですけど、はい、シモンさん自身はどこからその活力をもらってるんですか。
そうですね、番組的には皆さんの笑顔とか言いたいと思うんですけど、
はい、
僕でも僕はすごい食べ物好きなんで、結構休みの日とか空ける時間はいろいろインスタグラムとかで美味しい食べ物調べて、やっぱ食べたいな、一週間頑張ろうみたいな感じ、
そうですよね、食事源ですからね。
なんで今日もね、二人で食べに行ったんですけど、もう活力になりました、
活力になりました、
小杉カレーさんのカレーを活力に、
で活力になって
今日今ここで話してくださってる、はい、
ラジオ話せます。
まあ、多食大事ですから、はい、ね、マリアさんどうですか、なん元気の源。
いや私は、うん、本当に、うん、やらせとかでも何でもないで本当にすごいなんかもう良かったよとかそういう風に言ってもらえたりとかすると、うんうんうん、頑張って良かったなっても次も頑張ろうっていう風に思えて、うん、なんか曲作ったりとかするのもなんかパーって浮かんできたりとか、うんうん、そういう感じで繋がってますね。
応援してくださる方のね、はい、本当にダイレクトな声っていうのは まあ、私もルルお姉さんもそうだけど、ね、本当にね、あの応援の声をくださる方が思ってる以上に嬉しいから、
うん、心の支えになりますよ。
本当にそう、今ねお外でリスナーさんもね見に来てくださってるんですけど、はいね、そういう姿とかも、ね、お便りとかそういった応援の声っていうのは本当に届いてますから、こちら側には、うん、本当にいつも応援してくださる方ありがとうございますという、ね、気持ちですよね、マリアさんも下さんもね、はいはい、そうですよね。さあでは、シルコモルゲンさんとして今後の目標なんてありますか？
そうですね、とりあえず川崎から発信していきたいっていう思いもありますし、はい、まあ、いずれかは全国各地をこう飛び回るような素敵な団体を目指して日々頑張っております。
ありがとうございます。じゃあね、全国展開する際はぜひ川崎から来ましたシルクモルゲンで
知ってい
ただ
ければ、そうですね、絶対そう行きたいですね、
そうしていただきたい、もう川崎を本当拠点にしてもらいたいと思いますよ、はい、さあ今日はね、本当にこうお二人で賑やかに楽しいお話聞かせていただいたんですけれども、はい、そろそろお時間になってしまいますので、最後に改めまして、まあ、告知といいますか、リスナーの皆様に、お届けしたい情報をぜひ下さんの口からお伝えくださいませ。
はい、はい、そうですね、直近ですけども、うん、夏休み企画、お家で踊ろう、お家でつながろうダンスプロジェクト、はい、こちら、誰でも参加できるプロジェクトとなっておりまして、はい、LINE アカウントから申し込みいただければ、すぐに参加できます、はい、で8月の4週目1週間、無料でオンラインレッスンやっておりますので、もしご興味ありましたら、ご連絡ください、はい、よろしくお願いします。
お願いします。LINE アカウントに登録したい方、 LINE で調べればいいのかな、ひらがなで、
そうです、
シルコモルゲン、
ホームページがあとは YouTube から、概要欄に、はい、リンク貼ってありますので、はいはい、そちらから、飛んでください。
はい、かしこまりました。皆さんひらがなでね、シルコモルゲンですよ、はい、検索して、そちらからアクセスされてみてください。そしてそのシルコモルゲンで調べていただければ、 YouTube チャンネル ね、先ほどちょっと話題になりましたけれども、明日へのサーカスの MV も見られますし、私が気に入っている、おたげの、ね、プロがやるおたげがかっこいい動画とかも見られます、はい、マリアさんが歌ってらっしゃる、はい、夜遊びのね、はい、夜にかけるの、
彼女も YouTube アカウントあるんで、
マリアさんご自身の YouTube もあるということですので、はい、それはどうしたら見られます？
概要欄、
概要欄に貼ります
ね、はい、はい、じゃあぜひぜひ丸ごと概要欄までチェックしていただければと思います。ということで、ここでですね、プレゼントの、ご紹介なんですけれども、シルクモルゲンさんから今日 CD を、プレゼントいただきます、はい、抽選で5名様ということですので、先ほど1曲目でお届けしました思い出の続き、そしてこの後流させていただく、曲と、2曲入っている CD を抽選で5名様にプレゼントいたします、プレゼントご希望される方は、この、うちの番組の小杉スイッチオンのツイッターアカウントの D メールなんだっけ、 DM、はい、ダイレクトメッセージ、はい、または、いつものお便りフォーム、Facebook などからメッセージをいただければ、そちらで応募とさせていただきます。締め切りは来週の木曜日、の放送、放送時間中か、だから、3時までですね、来週の3時まで、午後3時まで、プレゼント受け付けますので、どしどしご応募ください。ということで、本日はゲストさんに、見れば明日への活力にをコンセプトに活動しているシルコモルゲンから代表のシモンさん、そして、メンバーのマリアさんにお越しいただきました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それではここで1曲お届けいたしましょう、シモンさん曲紹介お願いいたします。
はい、シルクモルゲンより明日へのサーカスです。どうぞ。
何もない日常に慣れて沈んでってしまう前に歌うのさ、おおお、踊るのさ、おおお、一人で落ち込むばっか、そんなこととっくに分かってんでしょ、聞かせてよ、おおお、もう一度、おおお、僕ら垣根を越えて、そうさ、夜を越えて、人生を一つに集めて Everybody go on、 まとまりすぎずに心のままに、 明日の向こうでみんながつながって知ることもあるだろう。
ご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
中原区で創業100年、建築リフォーム資産相談お部屋探しならジェクトにお任せください。注目は楽器が弾ける賃貸マンション、ジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です。まずはジェクトホームページをご覧ください。ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました。
あら、始まっていました。大変失礼いたしました。はい、 79.1MHz 川崎 FM の電波からお届けしております。小杉スイッチ、川崎ショータイム、小杉スイッチオン。続いては今日の1分防災のコーナーでございます。はい、本日はルル姉さんからお届けいただきます。はい、お願いします。
お願いします。はい、先日ではね、静岡県の熱海市で起きた大規模な土砂災害が、ね、ありましたね。で、また最近雨がすごい降るんですけれども、このね、降り方がゲリラ豪雨で、で、もう滝のようにね、はい、降る回数が増えていると思います。
そうですね。
ですので、今日は大雨による危機度分布の気象庁のキキクルという内容をちょっとご紹介したいと思います。はい、気象庁は大雨による災害発生の危機度の高まりを地図上で確認できる危機度分布を提供しています。危機が来るという単語を語源としてキキクルという名前で提供しております。キキクルは災害ごとに3つに分類されまして、大雨警報土砂災害の危機分布は土砂キキクル、そして大雨警報、浸水の危機分布は、浸水キキクル、そして洪水警報の危機度分布は洪水キキクル、この3つに分類されているそうです。はい、それぞれの名前通り土砂災害、浸水災害、あと洪水の危機度を示しておりまして、危険度は5段階に色分けをされて、常時10分ごとにこうオンタイムで更新をされているそうです。はい、ですので、雨が強まってきたとき、またはこう大雨洪水警報などが出たときに、実際にどこでどのような災害の危機度が高まっているのかなって把握することができますので、
今まさに
分かることですね。はい、このキキクルぜひ確認してみてください。はい、でまたこの危機度分布のキキクルの通知サービスというのが行われているそうです。先ほど危機度が5段階に色分けされているとのことですが、第4段階警戒レベル4に相当すると非常に危険、薄紫色になるんですけれども、その薄紫色になった危機度を、危機度の高まりをプッシュ型で通知するサービスが提供されております。ですので、わあすごい雨が降ってきた、ここ大丈夫かなっていった時にキキクルを見ていただいたり、あとは、自分が住んでいる地域を登録していただければ、そこで危機度分布が薄紫色の非常に危険になった時にはこうアナウンス、スマートフォンのアプリやメールでプッシュのお知らせがされるそうなので、はい、このキキクル皆さんも活用してみてはいかがでしょうか、といった1分防災でございます。
はい、ありがとうございます。以上、はい、今日の1分防災でした。さあ、毎週木曜日生放送でお送りしています川崎タイム小杉スイッチオンでございますが、はい、いただいているお便りね、今日もたくさんありがとうございます。
そうですね、
ルルさんから、はい、ルルお姉さんからご紹介お願いいたします。
はい、承知しました。はい、たくさんねいただいていますので、ちょっと抜粋させていただきます ね、
はい、
はい、まずは、マンボさん、
マンボさん、
はい、マンボさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、マンボさん、ルルお姉さん、ケイコさん、こんにちは。これは先週分ですね。うん、はい、先週聞けなかったので、久しぶりにケイコさんの声が聞けて嬉しかったですよ。軽井沢は濃霧で涼しいです。4度目の緊急事態宣言、夏休みはどうなるのやら、ということと、はい、あと、今日もね、お便りくれたんですよ。小杉スイッチオンの皆さん、FM 軽井沢の番組へ、バースデーメッセージありがとうございました。とても嬉しく、番組内で読ませていただきました。これからも、小杉スイッチオン、 ワイワイパワフル賑やかな番組でいてくださいねとのお便りです。
マンボさんありがとうございます。改めてお誕生日おとといですね、おめでとうございます、ね、
火曜日おめでとうございました。先ほど
の放送聞きましたよ、うん、マンボさん今もう聞いてくださってるかな、マンボさんが ねメッセージ読んでくださって恐縮です。ありがとうございました。これからもお互い素敵な番組作り頑張っていきましょう、ね、ということで、ね、ありがとうございます、
はい、
さあ続きまして、
はい、続きまして、こちらはですね、うん、レッドロケッツ、うん、あのゴーゴーロケッツのコーナーありますよね、
はい、はい、やりました、
はい、そちらでサイン色紙のプレゼントを行っていたんですけれども、はい、ツイッターの方でサイン色紙届きました、
ありがとうございます、嬉しいです
っていうね、情報が届いております。
ありがとう、嬉しいですね、はい、
こちらで、ね、把握して、しているのが、うん、ツイッターネームのメイさんと、うん、あとスーさんという方、あら、はい、ありがとうございま す、ね、他の方もね届いているでしょうかね、う
ん、届いてるといいです
ね
きっとお手元にもし聞いてる方で届いた方ぜひ教えてくださいね。
はい、はい、ありがとうございます、はい、続きましてたまっちさん、
たまっちさん、
はい、ゆうゆうるろ姉さんこんにちは、たまっちです、こんにちは、今日はスタジオ欠席です、うん、シルコモルゲンさんどのような方たちなのか放送のアーカイブを楽しみにしていますねとのことです。さあアーカイブ聞いてくださいましたかね、
聞いてるかな、
ねえ、たまっちさんよろしくお願いします。
フロンターレ情報も言っちゃいます、
あ、もうじゃあ言ってしまいましょうか、
言っちゃいましょうかね、
はい、たまっちさんからのフロンターレ情報でございます、はい、ACL の予選を1位通過してチームは日本に帰ってきました。本戦は9月になってからになります。帰ってきて早々今週末アウェイ、清水スーパールス戦、うん、これは
これはね、IAI スタジアム
ですね、 IAI スタジアムでいいのかしら、うん、で、18時半キックオフです。そして、来週の21日水曜日天皇杯の3回戦が行われます。こちらの対戦相手は J2 リーグのジェフユナイテッド千葉です。どちらもテレビでの放送はありませんのでインターネット配信での応援よろしくお願いいたしますとのことです。
いはい、強いんだよ、すごいね、
すごいね、
全部勝っちゃったんだから、
ね、6年ね、このままね、このまま優勝、
そのままそう、ね、本当にタイトル目指して頑張ってください、
頑張ってください、
はい、
はい、続きまして、
まだまだいけるかな、
ね、あと1つぐらい読もうかな、
うん、行っちゃいましょう、
はい、ゆりなちゃんから、
ゆりなちゃん、
はい、スイッチオンファミリーの皆さん、ゲストさんこんにちは、気づいたら7月も中旬なんですね。最近は急な豪雨や雷で気分もふさぎがちですが、明日への活力 に、放送を聞いて明日も乗り切りたいと思います。楽しみにしていますとのことです。
なったんじゃないですか、どうかな、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
さあね、たくさんねお便りいただいてるんですけれども、
う
ん、
今日はそうですね、こちらまでとさせていただきましょうか、はい、その他いただきましたゲリラ豪雨さん、はい、佐藤さん、はい、ペコちゃんさん、はい、サマーカットしたいゴールデンレトリバーさん、はい、お便りありがとうございます、
はい、
ということでですね、うん、あっという間残り1分になりましたけれども、ね、シルコモルゲンの今日はシモンさんいかがでしたか、はい、
楽しかったです、
楽しかった、よかった、ありがとうございます。何か最後にリスナーさんに伝えたいことは、
うん、
あ、じゃあ、毎週土曜日に YouTube チャンネル、はい、毎回1本上げてますので、もしよかったらぜひ見てください、うん、シルコモルゲンです、
はい、はい、そしてマリアさん、
はい、そうですね、その YouTube の夜にかける、うん、そして、怪物というやつが公開されていまして、うん、I can't stop me も公開されますので、はい、ぜひ見てください、はい、
トワイスの、
あ、そうです、そこで踊ったりもしましたので、
ぜひということで、この番組は各社の提供でお送りしました、はい、来週のメインパーソナリティルルお姉さんですね、
はい、私です、はい、よろしくお願いします、
はい、今日も皆さん聞いてくださりありがとうございました。それでは最後にご挨拶いきましょう、せーの、
さようなら。